七夕、七月七日。この七夕は知らぬ者はなかろう。誰も幼い時、夜空の天の川を挟んで輝く彦星と織姫星が年に一度会う日と教えられ、七夕飾りを作って願い事を書いた短冊を下げた記憶はあろう。したがこの行事、その源は滅法古く、中国古代の五漢時代というから、今より1800年から2000年ほど前に起こり、我が国に伝来したのが奈良時代の貴族社会。当時は女性が星に歌や書などの上達を願い、また天皇にあっては星合わせ魚卵や、地位か還元の縁のほか、相撲も行っていたそうじゃ。そうしたことで、万葉集にもこの七夕目、織姫を読んだ和歌がたくさん残されておる。それが時代を経て民間へ広がり、それを迎えて送る盆と結び合い、笹飾りが鐘楼の依り代のように考えられて、行事が終われば川や海に流すようになったそうじゃ。このあたりではな、6日の午後に二個の竹を切ってきて、そうそう、二個とはな、その年に出た新しいもののこと。そうした竹を切り、昔は真竹で大きな飾りを作ったものじゃ。庭に竹を運び入れて飾り付けをするが、縁側へすずり箱や買い置いていた色紙を出す頃には、子らが待ち構えていたように、ワイワイガヤガヤ姿を現すから、親や祖父母が、手習いしろ、などと言って、短冊に字書かせたものじゃ。大方は、天の川やら、自分や家族の名であるが、百人一首が流行った時には、上の句と下の句を分けて争って書くから、まこと手習いのようで、たくさんの短冊が並んだものじゃった。そうした中には書くのが億劫になり、自分の願いを一本の棒線に託す悩みのない小僧もおっただな。したがな、年寄りになると楽しきこと、苦しきこと、様々に経験しておるから、筆を取って短冊一つ書くにも念がいったもの。わしがまだ幼い頃、じいさまが朝早く日の出拝みに出た後、きびすを返して畑へ行くから、子供心に何しに行くだと思えば、里芋畑へ入ってく。そこでな、里芋の葉の上で揺れる神々しい清らかな朝露授かってきて、それで炭を吸って、家内安全、五穀豊穣、など書いておった。そうすると字が上手になるとじいさま言っておったが、なるほどに炭の香りも相場して、すがすがしきこと、すがすがしきこと。身が引き締まり、書いた文字にも典型を得たような御利益が現れ、整った流れが出てくるから不思議なもの。わしもこの年になって先祖のなしてきた我が身を改める司法の大切さが、ようよう分かってきた。さて、短冊を竹にとどめるには、藩士の小よりじゃ大変だから、干した力芝を使うこともあった。短冊の他には、大きな紙を五六枚剥ぎ合わせて切り返し、それをほぐして、縄のような格好の飾りも作ったな。こうしてできた七夕飾りは、縁側脇や軒下へ杭を打って、竹の根元を縛り付けて立てる。翌七日の朝には、七夕飾りの前に八本ばさみという籠を伏せて台とした上に、身を乗せ、畑で採れた初物の幕は売りやなす、きゅうりなぞ、野菜を置いて備えるが、その他、すずりを洗って備えると字が上手になるなんて、よく年寄りには言われてたな。 その供え物を夕方には下げとった。この七夕の時の食事は、朝饅頭に昼うどん、夜はその日の残り物、なぞと村の衆はよく歌い文句のように言っておったわ。こうして七夕の行事を終えるが、竹飾りは翌日川へ流したり、また川から離れた地域では畑へ持ってってかかしのようにアワやキビを食べに来るスズメよけとし、一ヶ月後にはキビの収穫を迎えるので、茎の始末と一緒に竹飾りを焼いて片付ける家もありました。私のうちの年寄りなど、七夕には一粒でも、まあ雨が多少でも降ってくれりゃ、天の川がおっぴらいちゃって、悪いもん入ってこねえ、なんてよく言ってましたよ。その自分にゃ、おかぼに、里芋に、さつまいもなどが多かったから、雨がなけりゃみんなよれちゃってね。枯れちゃって、おかぼなんか実入らないですから、農民は七夕に夜空の天の川見ても、こちらの畑へ雨降らして水持ってこいと思っていたのでしょうな。